Green Journey。Be the change you want to see in the world.
宇津木舞香です。
こんにちは、毛利です。
さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの、年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのか、何をすべきなのかというのを、毎月ゲストを迎えてお話をしていくという番組です。第3回目となりましたが、今日のゲストはこの方、大牟田梅さんです。
よろしくお願いします。
ようこそ。あの、この番組のね、ジングルを、
はい、はい、担当しております。
かっこいいやつをね、作っていただいた方ですけれども、ふみくんは、あの、はい、何をやっているっていうとあれですが、
基本的にはパーカッション、太鼓の演奏がメインなんですけども、あと作曲の仕事をしたり、楽器を作ったりとか、まあ、いろいろ幅広く音楽っていうところでちょっと仕事をしています、はい、
で、その楽器を作るというのが、はい、今変わったものでね、
作るんですね。そうですね、はい、
はい、何で作る。
今、海洋ゴミを使ってちょっと楽器を作るっていう活動もしてるんですけども。
ゴミ。
はい、ゴミです
海にだから行って、本当に
そうです、実際に海に行って、あの、どんなゴミがあるのかっていうのを調査して、うんうん、でそこから耐久性とかもチェックして、うんうん、でそれで一体何が作れるのかっていうのを、こう、なんていうんですかね、大喜利を自分でやって楽器を作ってるんですけども。
とはいえ、これ実際見てみないと分かんないじゃん。
もう想像つかない
今日持ってきてもらったんですよ。
はい、
じゃじゃん、すごくないですか。
うわ、何これ、これ何これ。
名付けて、
名付けて、これ、あの、不燃ゴミっていう、
不
燃ゴミから作られた
不燃ゴミ。
はい、もともとウンゴニっていう楽器が、あの、カメレンゴニっていう楽器がギニアにあるんですけど、それをモチーフにして、海洋ゴミで作った、不燃ゴミ、不燃ゴミで作られた不燃ゴミです。
アフリカンハープみたいな、ね、
そうですね、
不燃が張ってあって、
はい、
ギターじゃないけれどもね。
そうですね、分類的にはハープリュートっていう、はい、まあ、ハープとかの一種ですね。はい、
何でできてるんですか。
あ、素材なんですけれども、まずこれが、あの、海に浮いてるブイですね。
これよく見ますね、
はい、これよく見るやつです、はい、浮いてるやつ、はいはいはい、半切りにしたものに、ブルーシートをかぶせて、
これブルーシート、
これブルーシートなんです、はい、ちょっとヤギの皮を模して、この真ん中だけ、あの、2枚重ねにしたりとかして、ちょっと強度を増したりしているんですけど、そこに、この竿ですね、これが、あの、流木、これ多分赤松だと思うんですけど、これも落ちて、海に落ちてたやつに穴を開けて、そこを、これ釣り糸の弦なんですけど、はい、もうこんがらがってたやつを一生懸命ほどいて、この低音源の方は70とかにしてねじってやって、
70
ですね。
へえ、
はい、で、出る音が、
はい、
こういう、めっちゃ
綺麗何これ、
こういう音が出るような、
すごい綺麗、
すごいよね、
琴みたい、
ね、そうですね、うんうん、音のこう出る構造としては、もう琴とかとほとんど多分一緒だと思います、はい、
これがゴミから
そうなんです、
これでもさ、まあ、この木よく落ちてたなと思うんだけどちょっと失敗すると、
そう、まあ、でも材料はね、豊富に落ちて
る、あ、そうなんだあ、そうなんだ、はい、パーツは、
どこの海、どこの海なんですか。
これは、一色とか、名古屋市の、名古屋市内ですね、あとこの辺はちょっと石川県に、僕石川県出身なんですけど、その帰省した際に、あの、海にゴミを拾いに行って、この辺とか、この辺のゴムもそうですね、このゴム
も、そんな細かいとこも、
石川県から、そうです、
へー、
はい、拾ってきたやつですね。
その、あ 愛知県の海と石川県の海で落ちてる、例えば物が違ったりとか量があ
って、物の違いはありますね。例えば石川県の海だとシーグラス、瓶が割れたものがそのまま波とその砂で磨かれてっていうシーグラスが落ちてたりとか、あとブリも割と石川県の海だと落ちてますね。ペットボトルとかは逆に愛知県の海の方はすごい落ちててとか、でもその海によってもまた違いがあって、例えば港の方に落ちてるものとかと、そのなんていうんですかね、その川辺に落ちてるものだとちょっと物が違ったりとかして、例えばプラスチックがこう生き生きしてるって言ったらおかしいですけど、プラスチックがやっぱり生きてるのはやっぱり川が多くて、やっぱり海に行くにつれてやっぱり劣化が進むんですよ。
なるほどなるほど。
っていう違いはあります。
生き生きしてる、
生き生きしてる、
プラスチックが生き生きしてる。
そう、やっぱ海に行けば行くほどもボロボロになってこう紫外線をやっぱり紫外線を浴びるとプラスチックどんどん硬くなって、でもう本当に叩くともうすぐボロって崩れて粉になっちゃったりとか、まあ、今よくささやかれてるマイクロプラスチックってやつですね、はい、あれになっちゃう。
実際どうなんですか、海マイクロプラスチックはどれくらい？
その海によるんですけど、例えば愛知県で藤前干潟っていうところにすごくいっぱい落ちてて、でそのマイクロプラスチックっていうのも第1次マイクロプラスチック、2次マイクロプラスチックっていうのがあって、その1次マイクロプラスチックっていうのはレジンペレットとか、ナードルとかって言ったりするんですけど、そのプラスチックの製品を作る元になるちっちゃいお米粒ぐらいの大きさのものがあるんですけど、なんかそれがなんか 割となんか半透明のそういうプラスチックがあって、それが結構藤前干潟に行くとすごく落ちてて、で二次マイクロプラスチックっていうのはもうプラスチックだったこういう製品がこの辺とかもよく見ると傷ついてて、これガリガリって削ると粉になるんですけど、そういう二次的ななんかこう製品が劣化して粉状になったりとか、もう本当に波とかコンクリとかでぶつかってボロボロになったやつが二次マイクロプラスチックっていう。
なんか一時はねこう見てわかるけど、二時なんて粉になってたら砂なのか、
あもう
プラスチックわかる、
粉になったらわからないけど、なんていうかその色がついてるバケツとかの破片みたいな、本当に完全な粉になる前のものとかもよく落ちてるんで、なんか色とかで大体あこれバケツだったのかなとか、なん
かこう想
像がついたりとか、
クジラがビニール袋飲み込んでとか、ね、亀 の鼻に、ストローがって話が出てたけど、マイクロプラスチックレベルになるとさ、魚が食べても分かんないわけだ。
僕たちも食べてるんです
よ、なんかね、可能性としてあるんじゃないかな。
海の塩にはほとんど入ってるんですけども、
マイクロプラスチックは
っていう話は、はい、よく聞きます。
そう、だからもうなんかモンゴルの岩塩とか、山で採れた塩しか食べれないじゃないかって、
そういう状況になってます
ね。僕も話ではよく聞いてたけど、実際やっぱり目の当たりにすると、あもう食べちゃってんのかなっていう本当に気にはなりましたね。
でもある教授さんによると、まあ、そういうのは全部排出されるよと。
そうなんだ。
ただその粒子がその有害な物質を付着した状態で体内に取り込まれると、その有害な物質が体内に残ってしまう、その媒介としてプラスチックが作用してしまうっていう、そこはやっぱり言われているところです。
そうですね。
でなんか私その海に捨てるのが問題なのかなと思ったら、そういうわけじゃないんですよね。
そうですね。というのも海に捨ててるだけじゃなくて、例えばその辺の道端とかに落ちてるゴミとかも全て雨とか風でまず川に流れて、それが海に流れてっていう 結局なんかその結局海はお知らせしてくれてるだけというか、そこにあのもう固まって落ちてるからなんかすごい問題に見えるけど、うん、海だけの問題じゃないっていうのはすごい感じました。
いやそれが衝撃で、だから海を守ろうだけじゃなくって、うん、この身の回りに落ちてるゴミをまず集めないと、うんうんうん、結局そこに流れてくっていうのが、
そうですね、やっぱりもう出さないようにするところなのかなっていう、まあどれだけ片付けても結局元がすごい増えちゃっていくとっていうところなんですね。
僕一回ねすっごい調べたことがあって衝撃を受けたのが、僕はやっぱりそのポイ捨てとか絶対しないし、できるだけプラスチックのレジ袋とかも断ってるんだけど、あのマイクロプラスチックの結構大きな割合を占めるのがタイヤの擦れたあの何粒子が結構大きな割合を占めてるんですよ、
う
ん、
え、何その地面に擦れたら残ってて、
残ってツルツルになってくるじゃないですか、うん、
削れて
なるね、ツルツルになるね、
タイヤって結局削れてる、
そういうことか、
あれが海に流れる、それが結構大きな割合を占めてるっていうのを聞いて、うん、自分はその、ね、捨ててポイ捨てとかはもちろんしないんだけど、うん、でも運転はするやって言って、あの知らず知らずあのマイクロプラスチックをあの生産してる、生産っていうかあの、うん、生み出しちゃってるっていうことを知って、うわーと思ったっすね。
そう、あと実はレジ袋がそういう占めてる割合って 0.3% ぐらい
なん
で、
あ、そうなんだ、
意外と
意外とそんなに少なくて、なんかその海洋プラスチックのほとんどは実は漁網だったりとか、っていう話があって、あの魚用、魚を取る網以外、あの実はそういう漁業の関係のものが多く占め、割合を占めてたりとか、
あ、そうなんだ、
いろいろなんか、まあ、僕も話で聞いただけなので、まだ詳しいことはよく分かってないですけど、
この間のようにさシェアしてたのさ、はい、マイクロプラスチックをさどっかの国でさこう掃除機というかなんかね、あ、なんだっけあれ、
あの、ん？掃除機、まあ、掃除機もあるし、
マイクロプラスチックだけをこうあの集める掃除機を誰、大学生が誰かが、
あ、そうだそうだ、
開発したみたいな、な
んか、うんうんうん、シェアしたけど内容忘れた、
ね、忘れたんか、送ったもんねあったよね、
あったあった、あ、ソリューション的にはこういろいろ開発されてるし、あとプラスチックを食べて分解する微生物とかもなんか見つかってるっていう話は、
そうなんだ、
でもそれ以上に僕らが摂取する、ね、スピードって早いですよね、
あ、そうですね、じゃあここで1曲ふみくんに、演奏してもらいたいなと思うんです、どんな曲を、
ギニアの、まあ、せっかくあのこのギニアの楽器なんで、はい、ギニアに伝わるドゥニヤマっていう歌があって、うん、あの世界とかつながる命とかそういう意味合いのある歌なんですけど、それをちょっと簡単にじゃあ、地球上にあるものつながってるんだよみたいな、なんか全てのあのつながる世界とかつながる命っていう意味がある歌です。
素敵、
はい、ちょうどいいテーマですよね、
ぴったりぴったり、で 今日これ持ってきてもらいましたが、実はまだ他にもいろいろ。
そうですね、あの、うん、やっぱ海洋ゴミっていうのはなんか、なぜそこになんかこうなんか僕が目をつけたかというと、すごいいろんな種類のゴミがあるんですね。プラスチック製品だけでも、こういうブルーシートっていうこの、はいはい、なんていうんですかね、太鼓の皮にの皮になるようなものから、うん、こう塩ビ管自体がこう持って落ちたり、はいはいはい、もうそれだけで笛が作れちゃったりとか、はい、こういうなんていうんですかね、この V という素材自体がもうなんていうかカットすれば太鼓の胴になったり、あの氷炭に近いんですよね。アフリカってすごい大きい氷炭が育つんで、それを使った楽器がすごいアフリカにいっぱいあって、もうそういうものってほとんど V で作れちゃうんです
よ。なるほど。
でこういう温かみのある木から、あのなので僕が作った楽器の中で、あの流木だけを集めて木琴を作って、でその共鳴器として本来は氷炭を使うんですけど、もうペットボトルがあの使えるんですよ。
はいはい、下にくっつけるわけだ。
下にくっつけて、うんうん、その音盤とその共鳴器のチューニングをピタリと、例えばあの音盤がラなら、あの共鳴器の音もラにチューニングするとバーンって爆発的なあの残響音を得ることができるんですけど、そういうものを作ったりとか、あとさっき言ってたそのマイクロプラスチックですね、そのナードルレジンペレットっていうそういう細かい粒とかも、僕レインスティックっていう楽器を、それをもう本当に砂粒とかの中からあの何千っていうあのマイクロプラスチックをより分けて、
すごいよね、こういう作業でしょ。
細か
ちょっと水に少し浮かしてですね、洗面器とかに入れて、
そ浮くんだ、
その浮くんですよ。あ、まあ、あのさっき言ってた多分そういうなんていうんですかね、マイクロプラスチックをあの集めるその掃除機とかって言ってたんですけど、多分それも浮力とかを利用して、
そっかそっか浮いてるから
結局浮くんですよね、プラスチックそれを利用して作ってると思うんですけど、僕もなんかまあそのマイクロプラスチックをその筒の中に閉じ込めて、あの雨の音が出るっていう、なんかすごいなんかその音だけ聞くとすごく自然のなんかこう、ああ雨の音だみたいな、なんかその波の音にも聞こえるんですけど、でも実際その正体を見るとマイクロプラスチックっていうそのなんていうんですかね、この綺麗な音と真逆のものでこう楽器を作るっていうところに今ちょっとなんか魅力を感じてるって言ったらおかしいですけど、
あのさざ波のザザーってやつですか。
そうです、南米のチリの方とかで雨乞いの儀式に実際使われてる、
はい、レインスティックなんだ。
レインスティックっていう長いあの棒状の筒状のものにそういう細かい粒を入れてザザラッという音を出す。
雨の音ね。
そうですそうです。
これでもね名前があるんだよね。
そうなんです。レインスティックをプラスチックで作ったんでレインプラスティックっていう。
これ不燃ゴミですよ。レインプラスティックでしょ。
ちいちシャレが
似てますね。
ダジャレが大好物。
あれ、何が涙って言われてるんだっけ。
あ、そうなんです、そうなんですよ、そのレインプラスティックの中に入れてる、うんうん、そのさっき言ってたナードル、レジンペレットっていう、うん、そのプラスチックの元製品の元になる粒ですね、うん、それが別名人魚の涙っていう名前を、そうなんです、うん、あの皮肉を込めてつけられてるんですけど、
なるほどなるほど。
なんかそのなんていうんですかね、そのゴミとも真逆の綺麗な音をまず出して、それでなんかこう人引きつけられるじゃないですか。でそれで実際それの正体を知った時に、あ、今海洋ゴミってそんな問題になってるんだっていうのをちょっとなんかセットでお届けできたらなっていう。
でこれをですね、まあ、この番組はその30年後の未来の話をしようじゃないかっていうのでやってるんですが、はい、どうですか、こう作り続けて30年後、まあ、どんな風になっててほしいなって。
あ、まあなんか僕がなんか割といつも言ってるんですけど、もうこの楽器がゴミで作れなくなっちゃうような、うん、そういう世の中に。
最初にね、だってもう困らないんですよって、
ね、もう宝の山のように
今だから だから僕のやってることとも矛盾してるというか、僕的にはもうどんどんこうなくなるとすごい困るんですよ、なんていうか、うん、だからなんかどんどん僕を困らせて
なるほど
そうか
そう、ね、いやごめんなさい、ちょっと自分の話なんだけど、うんうん、僕も廃棄食材をなくしたいと思って、うん、廃棄食材のレストランをちょっとやってたことがあったんだけど、結局あの僕は仕入れたいんです、あのあそうそうそう、なくなると困っちゃうんですよ、今日廃棄ありますか、ないですって言われたら本当は喜ぶべきことなのに、
あそうだね、
そう今日ないんですかみたいな、
今日レストランできない、
そう、そう、ね、そういう人が困る世の中に本当はならないといけないですよね、
すごいなまあでもそのためにはやはりまあゴミを捨てないはもちろんだけれども、
そうですね、まあ、あのやっぱり僕もやっぱりペットボトルのお茶とかそういうのも全然飲んじゃうし、なんていうかこういう活動することによって逆にあこんなにゴミ出してたんだ自分とか、まあ、なんていうかあの一人一人がちょっとずつ気づいていけば、あの自分の生活の範囲であのプラスチックのゴミを多少減らすことはできるとは思うんですよね。まだ自分もなんかそう完全にこうゴミをなくせるなんか人間じゃないんで、あんま偉そうなことは言えないんですけど、まずなんか第一に気づいてみるっていうとこからなんか始められたらなっていう、まあなんかそれをちょっとこういう楽器とかで少しお知らせできたらなっていうところですね、はい、
私毎週さもうゴミの日にさびっくりするもんね、今週もこんなにあったんだみたいな
はいはいはい、はい、
自分のその出すゴミの量に、
うん、そう、なんかその中国、最近ちょっと中国行ってたんですけど、なんかそのあなんて言ったらいいのかな、なんか中国から見て日本ってやっぱり過剰包装がすごい多いんですよね、なんか日本だとレジ袋とかも当たり前のようにもらえちゃうし、あとお菓子とかも一つ一つが結構包装されてて、なんかその一個一個食べるたびにちょっと心が痛むみたいな、
確かにね、
そう、なんかその過剰なものだけやめるだけでも多分相当な量減ると思うんですよ。
いや私ね、過剰で言うとアフリカ、ね、ふみくんもよくアフリカ行ったと思うけどアフリカから帰ってきた時にいつもそれをね、感じ、何もかもが多すぎる、あの、はいはい、自分の家もそれまで住んでたんだけど1週間離れて帰ってくるとまず物が多すぎるし、で何もかもが多すぎて、だからたくさんのものを持っている、たくさんのものを買う、そのためにたくさん仕事を、あ、たくさんお金を稼がなければいけない、だからたくさん仕事をしなければいけない、たくさん時間を使う、でなんか何もかもが多すぎてなんか離れないと気づかなかったんだけど、あなんかもうこんなにもいらないってすごく帰ってきてからなんかね思った。
あのギニアに行ってた時とかに別に向こうの人は環境問題なんて特に考えてないんですけど、だからまあ街中に結構ゴミは落ちてるんですけど、あの街でドリンクとかが売っててそれってペットボトルに入ってるんですけど、中古のペットボトルに入ってるんですよ。
あー素晴らしい。
それであの、まあ、物がないから逆になんかペットボトルとかすごい大事にしてて、あの飲み終わったら返してね、返してねってすごい言われるんです。
そこで作ったジュースとかを入れる、
そこで作ったジュースをあの元は何が入ってたかよくわからないやつ、
入ってちょっと怖いけどねお腹が
瓶はねリターンナブル瓶とかあるけど、ペットボトルも
ペットボトルも
やればいいのに、
だからもう本当にあの家にちょっと持って帰って飲みたいんだけどって言ったら後でちゃんと返しに来てねって言われるんです。
そんな貴重なんだ。
貴重なんですよね。なんか入れ物っていうものを別にあの物を大事にするとかそういう精神とはまた違うんですよ。リサイクルの概念とかと違って、はい、もったいないっていうか、なんていうかそれ僕に必要なものだから返してねっていう。
でもその長く使うっていうのは一つあると思ってて、あの旅に行く時なんて私昔はすごい古い服を着ていてさ、捨てて帰ったらもうあの荷物も軽くなるしぐらいでモンゴルに行ったんですけど、 ど、そのモンゴルのゲルではすごく物は少ないんだけど、お母さんがもう長くずっと使ってるね、古いの大事に綺麗に。でも恥ずかしくなっちゃって、この服を捨てて帰るなんてってことで全部持って帰ってきたの。でもなんかそれぐらいやっぱ日本は消費が早くて、もう何でもかんでも使い捨てで、使い捨てじゃないものまで本来ね、あの簡単に捨ててまた新しいの買えばいいからっていう、そのサイクルをちょっと緩めるだけでも、そのね、ゴミの量も減るであろうし、だいぶ変わるような気はね、
そう、
してきますよね。ということで、
はい、そうだから、うん、なんかその物を買う時も、これあの知り合いの人が言ってたんですけど、物を買うってなんかこうお金をなんか使うってなんかこう投票権なんですって、だからその例えばその物を大事にしてるその会社とかにあの物を買うっていうのは、なんかそこに投票するっていうことだって言ってて、だから逆になんかそういうなんか過剰放送をされてるところとかになんかお金を使わないとかってなると、そういう会社とかも、あ、だから買ってもらえないなら過剰放送やめるとかっていう方向に、まあ、なるかどうか分かんないですけど、そのお金がなんかこう投票権だっていうのをちょっと意識すると、なんか多少良くなるのかなっていう。
僕ふみさんに投票したいんですけど、これどこで買えるんですか。
このゴミの楽器自体はちょっと、ね、
売ってない
です。これはね、あの売らない。
あ、そうなんだ。
というのもやっぱゴミでできてる以上、その耐久性とかもなるべく耐久性があるものを、あの使ってるんですけど、なんていうかその結局その作れる人間じゃないとメンテナンスが難しいですよね。
確かに、
こういうとことかも、えいってやったら穴開いちゃう
し、そっかそっか、
結局またゴミに戻すんだ
よね。だからゴミじゃない楽器自体は販売してるんですけど、はい、ここがちゃんとしたヤギの皮でできたりとか、はい、ここもちゃんとした棒でできてたりっていうものは、はい、販売してます
ね。なるほど、
はい、だからあの僕に投票してもらえるなら、ぜひこの楽器で作った音楽を聴きに来てほしい
ですね。あ、そうね、あ、それそうですね、はい、
どちらで聴けるんですか。
あと今、まあ、いろんなコンサート会場で使ったりはしてるんですけど、これから多分こういったゴミの楽器を使った演奏会っていうのを結構いろんなところで結構、この後も8月の終わりとかに石垣島の方にこの楽器を、まあ、なんかゴミで楽器を作ったり、このゴミ楽器のなんか音色を聞いてもらったりで、ゴミの問題を考えようみたいな、結構割とこれからそういうところに呼ばれる機会が増えていくと思うので、中国にもこれ持ってて演奏しに行ったんですけど、いろいろ興味持ってもらえて、まあ、割と世界中の問題なので、なんかそういったところに呼んでいただいたりとかした際とか、あと呼んでいただいても結構なんですけども、
ぜひ組リズムで、
はい、
検索していただければ、
はい、
ということで、はい、今日のゲストは、パーカッショニスト、そしてなんだろう、海洋ゴミ
の
制作家なん
ていうんですかね、まだ名称がないんですけど、
制作&演奏家の、
はい、
はい、大本文明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃーに
ー、じゃーに
ー、グリーンジャーニー。Change you want to see in the world.